ャストカンドラの森、本日はインタビューをお届けいたします。ドラマメイドインコリアに出演された俳優の武田博光さんです。今回はですね、武田さんご出演者ということで、出演者の視点から見たメイドインコリアを深掘りしていきたいと思います。武田さん、こんにちは。お久しぶりです。
お久しぶりです。こんにちは。韓国で俳優してます、武田博光です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、武田さんとは収録4年ぶりということで、はい、前回はですねパチンコに出演されていた時に、はい、第53回なんですよ。これ多分まともに配信いけば172回になると思うんですけど、
素晴らしいですね。
結構頑張って続けているんですよ。
いや、すごい。
で、53回目ですね、はい、インタビューさせていただきまして、
はい、
はい、その説はありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
今回はどこからご参加されてますか？日本ですか？韓国ですか？
あ、今は韓国です。
そうですよね、メイドインコリアはね、日本でもなんて言うんだろう、収録されて撮影、そう、はい、撮影されてるって聞いたので、もう単語が出てこない、はい、日本なのかなとか韓国なのかなって思いながら今ね、はい、まだシーズン2の撮影が進んでいるというお話も伺いましたので、はい、もうそんなお忙しい中ですね、はい、はい、ご参加いただいてありがとうございます。感謝しております。はい、で、武田さんのプロフィールなんですけど、先ほど韓国で俳優をしていますというお話ありましたけど、はい、韓国で生活されたのは2007年頃からと伺ってるんですけれども。
そうですね、はい、2008年かな、ね、でも2007年で、2007年8年ぐらいからいるので、そうですね、はい、
だからもうかれこれもうすぐ20年ぐらい。
そうなんですよ。
すごい長くなり
ましたね。初めて韓国行ったのが2006年だったので、
はい、
その時は3ヶ月だけだったんですけど、その2006年から考えたらもう20年ですもんね、は
い、
今
そうですよね。いやもう、もうね、韓国の生活も慣れて、もうほとんど、
ね、
韓国の人のような、もう間違えられないんじゃないですか。
いや、そうですね、普段歩いてたらあんまり日本人だとは思われてないと思います。
で、YouTube のチャンネルでもね、毎週美味しいお店に行って食べているという物販をされてますけど、
はい、
ほとんど、ね、現地の人のような感じで注文されてるので。いや、プロフィールですよね。そうですね、
はい。
はい、でそれから今に至るまで韓国の映画ですとかドラマでキャリアを築いてこられたということで、
はい、
はい、私出演作の中で一番印象的だったのは先ほどお話ありましたパチンコですよね、うんうん、パチンコで春樹役を演じられまして、
はい、
なんかすごい重要な役だったので、
はい、
1話まるまる武田さんが大活躍っていう、パチンコ本当に素晴らしかったです。
はい、ありがとうございます、はい、もうなんかね、パチンコも実際小説の中では春樹という人物結構かなり重要な人物だったんですけど、
はい、
ドラマではなかなかそこ周りを描いていただけなかったので悔しいな
と。もうちょっと出たかったですよね。
そうですね、そうなんですよね。
はい、あとは映画ですよね、
うんうん、
日本で最近ですとやっぱりウミンホ監督のハルビン、はい、に出ていらっしゃって、
ね、
はいはい、私も、はい、しっかりと拝見いたしました。列車で乱闘されて、
そうです、ね、
窓の外に消えてしまったみたいな感じで。
そう
でもあれすごかったですよね、うん、
いや、あれ本当にでもアクションとかもしたんで、
はい、
結構短い時間でしたけども、だからすごい、僕だから今メイデンコリア撮ってますけど、
はい、
海の監督とはあれが初めてなので、
うん、あ、やっぱりそうだったんですね、
はい、そこが多分きっかけで、まあ、今回もご一緒させていただく機会ができましたけどね、うんう
ん、ちょっとそのあたりもねお伺いできたらななんて思っております、はいはい、そんな武田さんと今日は、はい、しっかりとですねメイドインコリアの裏側を聞けたらなと思っておりますので、
はいはい、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、でそのウミンホ監督ですよね、はい、私、はい、個人的には映画を3作品見てまして、
はい、
インサイダーズと、うん、KCIA ナムさんの部長たち、
はい、
そしてハルビン、
はい、
いやもうどれもですね 手から血の気が引いてくっていう 緊迫感で、すっごい印象的なんですけど、もうナムさんの部長たちなんて、なんかミキサーで、人がミンチになっちゃうとことがあって、もう私もうトラウマで忘れられないんですけど、なんかそんなすごいヘビーな、こう、なんて言うんでしょう、硬派な作品を撮られ
そう
る、
です
ね、
ね。
監督ですよね。で、もう今回は、このメイドインコリア、もうそれをすごい極めた感じで長時間見せつけられるっていう。
本当はその海穂監督の、あの映画の中に昔、麻薬王っていう映画があったんですね。
やりましたね。はい。
ソン・ガンホさん
はい。
が主演だったんですけど、で、その麻薬王の中にもメイドインコリアっていう麻
はい。
薬が出てくるんですよ。
あ、
な
そう
の
なん
で、
ですね。
今回、そのスピンオフじゃないかっていうようなことは、もう制作前から結構言われてたんですけど、海穂監督の映画の中では、だいぶ大ごけした映画だったんですね。
そうなんですね。え、ガンホさん出てるのに。
そうなんですよ。僕も全然普通に僕は映画当たったから見るとかじゃないんですけど、結構見てたので、これすごい面白いのになんで興行的に失敗したのかななんていうふうに思ってはいた作品ではあるんですけど、やっぱ監督自身が、このお話2時間じゃ描けないってことで、今回ちょっと、メイドインコリアは、まあ今シーズン2も撮ってますけれども、まあ、12時間、だいたい撮れますよね。
そうです
6話の。
ね。
なので、それでようやくちょっと監督の中でも、この話を完結できるんじゃないかな、というような思いは結構感じましたね。
そうですよね。映画でやっちゃうと、もうシーズン6みたいな感じで、もう犯罪都市かみたいな、どこそこな
なん
の。
か本当にね、時間が2時間だと、ちょっと厳しいなというような内容のドラマではあります。
確かにそうですね。いや、これ、海保さんがそのドラマを撮るっていうのを聞いたとき、武田さんはどんな感想を持たれました？
面白いなと思ったんですよ。
だって初めてですよね。
初めてだと思います。で、僕は監督の映画はもうそれこそ全部は見てるので、この雰囲気をドラマでやったらすごく面白いなっていうのは最初はありました。ただ、さっきもおっしゃってましたけども、ずっとあの雰囲気なので、きついなっていう人は多分いるだろうなっていう
そうです
よう
よ
な、
ね。
韓国ドラマのイメージで見ちゃうと、これ、こんな重いの？みたいなところは感じる方もいらっしゃるのかな、とはい
そうです
う、
ね。
気はしましたね。
おそらくヒョンビンさんが出るからって言って、海保さんのことを知らずに入った人はかなりきつかったんじゃないのかなと思って。
でも確かに。そうですね。ヒョンビンさん、そうですよね。
そうなんです。私、X でタイムラインで見かけたんですけど、ヒョンビンさんのファンの方で、ご感想で、まさか自分が推しの演じる役を、早くなんとか捕まえてくれ、なんとかしてくれって思ったのは初めてっていう、
確かに、そう、まあ、そう
す
ですよ
ごい
ね。
同感とか思って。
だから、ヒョンビンさんも多分、今回が、どちらかというと悪者なので、
そうですね、そうでし
初
た。
めてぐらいに近いんじゃないかな。なんか結構ね、今まではいい役、ヒーローだったり、まあ、言っても主人公ですから、そういう役多かったでしょうけど、まあ、前回のね、ハルビンも国民的英雄ですからね、
そうです
なんていう、
ね。
だから今回は結構な悪いやつなので
いや、本当悪いやつですよね。いや、私はヒョンビンさんの作品見た中で一番好きですね、このヒョンビンさんが。
でもそうかもしれない。僕も見てて、ああ、かっこいいなと思うところは結構あるので、ヒョンビンさん。
悪いって思ってながらも、ゾクゾクしちゃうんですよね。ヒョンビンさんは素晴らしいなと思って。いや、でもこのね、ウミンホさんがドラマを撮るって、あ、これは面白いって思った時に、オファーはどっちが先だったんですか？ウミンホさんがドラマを撮るっていうお話と、どっかからそれを聞いた時と、武田さんがこれに出るって決まったのは。
僕、でも、ほぼ同じぐらいですね。
そうなんですね。
僕のところに話が来たのは、そうですね。
お話がじゃあ来たんだ、武田さんにぜひって。
本当に覚え、あんまり覚えて、本当に結構前に撮ったので、全然そ
はい。
の当初のこと全然覚えてないんですけど、
はい。
でも、ハルビンでも一緒だったから声かけていただいたのかなと僕は思ってます。
ああ、よね、本当に、それはもう来たときに、やったーって感じですよね。
結構、ハルビンの時もそうだったんですけど、
うん。
監督が、僕がお芝居したのをかなり喜んでくれてたんですよ。
ああ、そうだ
現
った
場
んで
で。
すね。あの乱
現場
闘
です
を。
ごい喜んでくださってた
う
から、
ん。
で、今回、メイドインコリア2かな ?2
はい。
を撮る前に、みんなで本読みをしたんですけど、
はい。
オールキャストと、オールスタッフでみんなで集まって、結構な数の、本読みがあるんですけど、
うん。はい。
それ終わった後、みんなで、軽く飲みに行ったんですけど、その時も監督
おお。
から、おっしゃってくれてましたね。ハルビンでの芝居がすごい良かったから、もう今回、結構こういう、ちょっと面白い役を振ったんだ、みたいなことを少しおっしゃってくれてたのがすごくありがたいなと思いますね。
それはすごいお話ですね。
僕としてはすごいありがたいんです
う
けどね。
ん、だからかな、ちょっとこの後でもお伺いしようと思ってたんですけ
はい。
ど、武田さん、今回、ヤクザの、日本の 大阪のヤクザですかね。
そうですね。
登場シーンが、第2話だったと思うんですけど、ホテルでの闇取引。なんかね、すごい、いい感じに映ってるんですよ。もう存在感が、俺取引に来たぜぐらいのすごい で、ちょっとなんかその相手の親分と少し会話があって、なんか俺のじいさんは日本軍に何とかかんとかみたいな、わ、こんな小話入れるんだって思いながら これはちょっと愛されてるシーンだなって思ったんです。いや、やっぱりそうだったんです
そうですね。
ね。
かなり気は使っていただきましたね。今回も、まだ僕、シーズン2のことは詳しくは言えないんですけど、シーズン2の方が、実はシーズン1よりも、僕の役は面白いんですよ。
無事ですか。
そういなん
やー、
で
ちょっ
す
と
よ。
楽しみですね。ちょっとホテルだけじゃ物足りないなって思ってたんで
だ結
もったい
構、
ないと思って。
もうそのシーンは撮ったんですけど、
あ、そうなんですね。わあ。
すごい面白いシーンではあったので、それこそヒョンビンさんの多分ファンの方もこれ聞いてくださってる方結構多いと思うんですけど、かなりヒョンビンさんとも、密に、なシーンもあったので、
そうですか。それはすごい楽しみです。
だから絶対編集でカットされないだろうなと思ってます。
カットね、カット問題 これだけ主役に絡んどけば大丈夫っていう そうですか。ってことは、ヒョンビンさん、まだまだシーズン2では暗躍するってことですね。
そうですね。ヒョンビンさんとチョン・ウソンさん
い
とのこの
や
2人の対決があります
ー、はい。い
よね。
や、もう、チョンソンさんが、あ、チョンソンさんも本当に面白い役だなと思って、あれ、ソウルの春はチョンソンさんですよ
そうで
ね。
す。はい。
で、私、姿を見て、やっぱりこの方ヒーローなんだなって思って、で、あれもすごい悲しかったんですけど、本当にかっこいいなって思ってたら、今回は、なんていうか、ちょっとヒーローなのか、少し、こう、なんて言うんでしょう、熱血すぎてみたいなヒーローで、高笑いが忘れられないっていう、よく笑ってる ちょっと面白いウソンさんが見られて
そう
る
です
なと思
ね。
って、はい。
高笑いはでも、シーズン1の本読みの時からもうされてたので、
なんですね。じゃあその場で聞かれてたんですね、あれ。
聞いてました。そういうふうな感じで作ってらっしゃるんだ。でも多分それは監督との相談して、監督と別にもう本読みの前から多分、決めてらっしゃったと思うんですけど、どういうキャラクターでいくかっていうのは。あのキャラクターも結構重要なキャラクターなんで、多分監督、OK でないと、ああいうお芝居にはならないだろうなとは思ってた
な
の
るほ
で。
ど。じゃあ、本を武田さんが読んだときには、まさか、ゴニョンがあんな感じになるっていうのは、あまり想像ついてなかったっていう
だから
感じ
今
で
ま
す
でのやっぱ
ね。
チョンソンさんのイメージがあったので、
あ、そうですよね。やっぱり私も本当にそう思って。
だから多分ご自身の中でもちょっと変えていきたいみたいなところはあったのかなと、
なるほど。
思ってましたね。
いや、でも、本読みの現場、すごいですね。もう緊張感がきっと
そうですね、で
ヒョン
も、
ビンさんにチョンソンさんに。
多分俳優よりもスタッフさんの方が緊張してると思いますよ。
そうですか。
そう、あんまりそういう一つの場にあんだけ集まるなんてことないの
や
で、
っぱりそうですよ
はい。
ね。なか
で、
な
主要
か。
キャストみんな来て、
うん。
で、例えばカメラチームだとカメラチームの、1番、2番、3番ぐらいまでは来られるのかなとか、あと制作会社の社長さんとか、あとはディズニーの方とか、とかもみんな来るので、
すごいです ね。
だ
それ
から
は。
まあ、役
みんな
者
そ
は
れ。
ね、結構のほんとしてますけど、スタッフさんの方が緊張してるんじゃないかなと思
いや
うい
や、
と。
役者の皆さんも緊張だと思いますけど、いや、でもすごいですね、本当に。もう、俳優さんたちが本当にすごくて、
うん、今回でもいい
も
俳優さん多かったです
う、い
から
や、
ね。
本当に、私はやっぱり、ボンジアンさん、チェユジ役ですよね。
僕の
す
親
ご
分
く、
ですね。
そう。そうそう、親分。上司ですね、上司。
親分です。
武田さんの役は、チェユジの部下なんですか？それとも、
そうです。
大
チェユジ
親
の
分
言う。
のリリー・フランキーさんの方ではない。
ないんですよね。
あ、
チェユジの、
うん。
部下になる。その直属の上司がもうユジになるので。
なるほど。やだ、かっこいいわ、と思って見てたんですけどね。そして、日本語がお上手ですよね。
でもだいぶ訓練されたと思いますよ。
だって、すごい長いセリフとかあって、
確かに。
本当にすごいなと思ってびっくりして。
多分本人はできないと思います、日本語。
そうなんですね、やっぱり。
一言二言だとね、韓国の方結構使える方多いですけど、あんなセリフを言うぐらいの日本語能力は多分もともとはおありにならないので、かなり練習されたんだろうな
そうで
と思
す
い
ね。
ます。
で、まあ確かにネイティブには聞こえないんですけど、でも明らかにこの喋りは練習されたなっていう、
そうですね。
すごく聞いてても、なんて言うんでしょう、そこでえって思ったりとか全然なくって、むしろ本当に雰囲気に 圧倒されたというか、もうすっごい素敵で
で
イカゲー
も、
ムの時から大好きで
そうですよね。イカゲームもそうですしね。す
まあ、
ごい
姉
いい
子です
俳
よ
優
ね。
さ
あれ
んで
も姉
す。
子でしたよね、あれもね。
そうです、そうです。そうなんです。
姉子肌。そうですね。あとは、ちょっと忘れられないのが、すいません。私がなんか感想を言っちゃってるんで
いえいえ、
すけ
全
ど。
然、全然、全然。
ペクムジっていう女性が、1話丸々、1話丸々なんか2話ぐらいかな？なんか出てきて、ちょっといろいろかき回していくじゃないですか。あの方がすごく好きで。なんか、すごく彼女のエピソードが映画っぽくって、登場シーンと、その最後、ラストのシーンが、ちょっとこう幻想的なところがつながってるんですよ。で、いや、これは映画だなと思って。
もう本当に色、着てる衣装の色からしてもそうでしたし、なんかすごい綺麗だったじゃないですか。
ああ、美しかったです。
あのキャラクターが。だからすごく、彼女もすごい有名な俳優さんなんですけど、やっぱり今回存在感かなり
す
あっ
ご
た
かった
なと思
です。
いましたね。
あれ
僕
で
も
いなくなっちゃったのは寂しい。
そうですよね。だから僕も現場は一緒になってないので、
あ、そうだったんですね。
あれだったんですけど、知らな
そっ
かったんです
か、
よ。
そっ
僕もドラ
か。
マ見て、ああ、すごいなぁと思いましたね。
そうですよね。一応大阪に行くシーンはありましたけどね。
ありま
惜しし
た
かった
ね。
ですね。惜しかったですね。ねえ、そうなんですよ。なんか、まあ、そんな、もう本当に素敵なね、俳優さんがたくさんで、モノジェオンさんとか、もうすごく、ウドファンさんとか、
そう
す
です
ごいん
ね。
ですけど、ねえ。で、まあ、そんな中で、武田さんの、先ほどちょっと私が申し上げた素敵なシーン。渋いヤクザ。第2話の後半ですよね。闇取引のシーンがあって、大阪から日本のヤクザが、韓国の、ヤクザに、ヤクザって言うんですかね。
そうですね。
そうですね。ヤクを買いに来てっていう、その取引を、また隣の部屋で、チョンソンさんたちの検事の皆さん
そうで
が、
すね。 聞い
盗
て
聴
る
器
と。
つけて聞いてる。で、さら
はい。
にそれを、
その横に。
その横に、今度はヒョンビンさんたちの、
そうなんです
この
よ。
時は KCIA じゃないんですよね、なんだっけ、
中央情
中央
報部か
情報部、
な。
そうです
はい。
ね、あの人たちが、そう、ヒョンビンさんの優雅にこう紅茶でお茶飲んでるっ
こ
てい
ち
う
ら
ね、
で。
これ、すごいなと思って、
いや、
こう、
僕
1、
もだ
2、
から
3。
台本を見たときは、あ、すごい面白い撮影になるだろうなと思って、台本
で、
見てたので、
そうですよね。で、
はい。
この撮影は本当に同じホテルでやったんですか？
はい、そうで
で、
す。もう隣でやってましたよ。
あ、本当に隣なんだ、あれ。
何回か忘れましたけど、例えば2階、3階とかのワンフロアで、実際本当に、隣同士でやってましたね。あれ、多分隣同士でしなきゃいけないんですよ。多分外からも照明つけてるんで、
そう
外
で
か
し
ら
た、
の
そうで
照
し
明
た。
を、変えることですごい時間かかるから、もう本当に横の方が撮りやすいんですよね。
なるほどですね。いや、あれ、本当に今日ちょっと見返してみたら、本当にわずかなシーンなんですけど、なんかすごい印象に残っていて、
そうですね。
ものすごい緊迫感だったんですよね。で、あれがすごかったんで、じゃあ、あの時は、武田さんはあれですよね、ヤクザの名前が、カンデイル。面白かった。カンギルーさん演じてるカンデイルと一緒に入ってきて、
そうです
廊下から
ね。
入ってきてっていう。じゃあ、あの時に、実は、ここで俺、闇取引するけど、隣には、チョンウソさんいて、もうちょっと隣には、ヒョンビンさんがいてっていうのはご存知だったんですね。
そうです。撮影してる時は知ってましたけど。
すごい
だから
現場
す
です
ごい
ね。
時間かかったんですよ。あのシーン。多分本当にちゃんとドラマとして流れてるのはそんなに長いシーンじゃないんですけ
そう
ど、
ですね。
すごい時間か、2日かけたんじゃないかな、あのシーンだけど。
2日？
はい、僕2日間行きましたもん。
じゃあ1回帰ってまた来
そう
て。
そうそうそう、はい。インチョンのホテルだったんですけど、
インチョンだったんですね。一応プ
イ
サ
ン
ン
チョ
と言って
ンの、
ましたけど。
そう、インチョンで撮ってたんですけど、確かに、ナイトシーンだったんじゃないかな。
そうです、夜でしたね、
そうで
真っ
すよ
暗。
ね。だから、夜だけしか撮れないから、まあ、2日かけて
そう
撮っ
です、
て
そう
た
で
気が
す。
しますね。
そうでした。すごいな。
で、僕のシーン終わっても、その後、ギテとゴニョンのシーンがあるので、こう、ヒョンビンさんがバーって入ってくるまではもう僕は必要でしたけど、その後もうまだあったから、
そう
僕
では したね。
もう帰りましたけど、僕は帰りました。もう終わったから
たん
帰り
で
ます した
ね。
けど、その後も撮ってたはずです。
あ、なるほどですね。いや、あのシーンってすごくって、武田さんもすごく存在感のあるヤクザでわーっと入ってき
あり
て、
がとうございます。
で、いや、もうすごい、うわー、渋いって、お名前までちゃんとヤクザ名乗っていたので あれは、設定としては、大阪から買い付けに来てるっていう、そういう感じなんですね。
そうです。
な
大
る
阪
ほど。
から、そのメイドインコリアと言われる薬物を買いに来て、日本で裁こうとしてる、まあ、リリー・フランキーさん演じる、
親分、池田さ
親
ん。
分、の、まあ、仕事の一つですよね。
なるほど。
でも実際、そういうのが、韓国であったと言われてるので。
やっぱりですね、あれですかね、やっぱり大阪というのは少しね、韓国とやっぱりつながりがあるというか、韓国からたくさんの方が大阪に移り住んでみたいなところもあるんですかね。
ねえ、どうなんですかね。でも、多分、事実、歴史的な事実を背景としてるっていうのは、今回のこの設定はあるでしょうね。
で、実は自分もプサンに住んでたことあるんだぜみたいな話
そう。
してましたよね。
まあね、あれは何の意味もない会話の一つなんですけど、まあ、そのか何もない会話が逆にリアリティに感じるかな。
本当に。あれ、1944年になんとかって言ってましたよね。
そうですね、で、終戦前だというような話もありましたよね。
いや、あれだったら今生きてたら多分80超えてるんだなと
そう
思
ですね。
きました。いや、すごいですね。で、あそこでね、取引をしてるときに、こう、 じゃあこれで踏み込むぞって言って、チョンソンさんたちが踏み込むぞってやったところで、ヒョンビンさんたちが電気をこう、ね、ブレーカーを
そう
ガ
で
ッと落
す。
として、で、あ、そうです、夜の撮影だったから真っ暗になっちゃって、
真っ暗になって、
で、催涙弾がこう、わーって投げ込まれて、で、お部屋の中が大変になって、あれで武田さんたちどこ行っちゃったんですか、あれ。
あれ、一応、台本の中では、俺もヒョンビンさんに捕らえられてるんですよ。で、僕は、捕らえられたシーンで終わってるんですよね。
捉えられてたんだ。なんかちょっと肉眼では 武
そうなん
田
です
さんど
よ。
こ行ったのか確認でき
どっち
ず
かって言ったら、釜山のヤクザの二人の方にフューチャーしなきゃいけなかったので、
そうです。
そっち側がバッて映ってたと思うんですけど、僕撮影としては僕も抑えられてるシーンは撮ってました。
そうだったんですね。いや、すごい気になってて。で、そう、マンジェとデイルが捕らえられて、その後連れてかれてっていうのは、
そう
そ
です
の後
ね。
のシーンだったんですけど、あれ、日本のヤクザたちどうしたの、これって 思って。
解放が、一応僕の中では解放
一
され
応
たの
捕
か
らえ
な。
て、あ、そうですね。一応ね、チェユージの部下だっていうことで、これから取引しなきゃいけないから、無事にね、返してあげなきゃいけないということで、
そうです。
あ、怖いやつがいたな、みたいな。
だからそこでの、あれが、僕多分メイドインコリアの初撮影だったんですよ、あのホテルでのシーンが。
れが初めて。う
初めての
わ
撮影だったんで、その後に神戸でのシーンもあったんですけど、
ー。
その時にヒョンビンさんが、こう、役の中でも前には合ってるから。
なるほど。
だからなんかちょっと、ヒョンビンさんが神戸に入る、その取引をしようとしたときに、ヒョンビンさんから声かけていただいて、なんかちょっと慣れ慣れしい感じでいかないみたいな感じで、前にも合ってるからっていう、
おお、なるほど、なるほど。
役場で前にも合ってるし、ちょっと、慣れ慣れしい感じで行こうよみたいな感じで声かけてて、ああ、いいですね、面白いですねって、それやったら監督にめちゃめちゃ止められたっていうね。何やってんだみたいな感じだって。
せっかく面白い感じでヒョンビンさんが提案してくれたのに。
そんなの必要ねえんだよっつって。
やだ、なんかもうヒョンビンさんと武田さんでシュンってしてる姿がなんかちょっと 想像できる。ウミンホさん強い。
っていうのは、
がっか
面白
り。
かったですけどね。
面白かったですね。
でも、多分それがあったから、多分監督の中ではもう、そのさっきおっしゃってたホテルでのシーンは、あの二人の方が重要だから、釜山のヤクザの方が。だから、そうでも切るっていうのはあったんじゃないかなとは思ってます。
そうですね。実際、そういう結構、その次のシーンが重いシーンだったので、
そうなんですよ。
あーって、あれもうわーと思いながら見てたんですけど、もうこれぞウミンホと思いながら見てました。あーと思いながら。
そうです
そう
ね。
ですね。でもヒョンビンさんがそういうご提案されてくるんですね。面白いです
だ
ね。
から多分本当に、ハルビンでも一緒でしたし、もうメイドインコリアのさっき言ってた本読みの時に再会した時にも声かけていただいたんで、
ヒョンビンさん
な
か
ので、
ら。
ちゃんと覚えてくださってるんだと思いながら、だから言いやすくもなってるのかなと、なんかやっぱヒョンビンさん現場でかなり物静かな方なので、
そうなんです
そうなんですよ。
ね。
物静かな方なので、こう、誰かとワイワイやるような方ではないので、なんか、こう、だんだんだんだんヒョンビンさんが心開いてくれてるのが分かるから楽しいんですよね。
やー、そんな楽しみがあるなんて 贅沢ですね、もう
だから本当今回のシーズン2、今はもう撮ってますけど、そのシーズン2撮影終わった部分に関しては、もう僕とヒョンビンさん2人だけのシーンなので、
なんと
だ
こ
かられす
は見
ごい
れば。
余計に心開いてくださったなっていう。
そうですか。いや、これはシーズン1見てない方も見てくれと、もう私大
そう
き
で
く
す
宣
ね。
伝します。そうですね、もうヒョンビンさんがもうそんな感じで、ね、悪い役をヤクザともね、付き合っ
そう
て、
ですね。
もういろんな人を手玉に取ってですよ。凄まじい悪役っぷりなんですけども、でもね、素のヒョンビンさんはそういう、もう本当になんかストイックな方に私もなんか
そうで
見
す
えると
ね。
いうか、情報はね、ネットでしかありませんけど、素晴
で
ら
も本当
しいです
に物静かな方ですし、普段は。そんな、あれなんだっけな。なんか、チョンソンさん？いや、違うな。そう、ヒョンビンさんが賞を取られたのかな？去年の末に。
ハルビンかな。
あ、そうですか、ハルビンで賞を取られたんですよ。で、その時に言ったら、監督も同じ監督だし、なんか現場でみんなでお祝いしたんですよ。チョンウドンさんがお花持って。で、そこですごい笑ってらっしゃったんですけど、それぐらいしか僕笑ってる顔ないので、あの現場。ヨンビンさんが。結構こうストイックにこう、やっぱ役も役ですし。
そうですね。
うん。だからすごいストイックな感じがします。
そうですね、確か
う
に。
ん。
だって今回の役、笑うけど、
うん。
笑い方がすごいですよね。
そう
も
です
う、
ね。
ぞっとするような笑いで、なんだっけな、なんかお寺のシーンで、お寺のなんか地下かなんかで、自分の
あ
ボ
りま
ス
したね。
もっていうシーンがあったじゃないですか。あの時に、こう、暗がりから出てくるヒョンビンさんの顔が、もうなんか、あれはもう背筋が続々でしたね。もう、これは素晴らしいなと思って。いや、怖い。
もともとそのヒョンビンさんもすごいお芝居お上手な方なんですけど、多分あの監督と出会ったから、そのハルビンで。多分もっと違う顔を引き出してくれるだと思うんですよ、ヒョンビンさんからしてみれば。
そうです
多分、
ね。
だからすごい、だから今回も、本当は俳優だったら別に嫌だっていうこともできるじゃないですか、今回のオファーも。でも、結構大変な現場だったんですよ。ハルビンもすごい大変な現場
い
で、
や、
す
ハ
ごい
ル
緊
ビン
張
は
感で。
もう、最初のシーンからもうみんな投資するんじゃないかっ
いや、
ていうぐらいの。
すごい大変な監督なんですけど、でも今回もやろうって決めたのは多分、自分のポテンシャルをすごい最大限まで引き出してくれるような監督だと、多分ヒョンビンさんも認識されてるのかな、とは
そう
思
で
います す。
ね。もう信頼がすごいあるんだろうなと思っていて。で、まあ、今ちょっとそれで気づいたんですけど、私見てたインサイダーズとナムさんの部長たちって、両方ともイ・ビョンホンさんなんですよね。
そうです、そうで
だ
す。
から、これ全然違うじゃないですか。インサイダーズは、こう、ちょっとチャラいイ・ビョンホンっていう感じで、まあ、あれはあれで、ジョスンさんも出ていらっしゃったんですけど、題材が本当に、刺激的だったんですけど、ナムさんの部長たちのイ・ビョンホンさんって、あれもう、イ・ビョンホンさんですかっていう、もうあんな
す
に
ごい
な
で
ん
すよね。
かすごいですよね。まあ、イ・ソンミンさんが大統領なわけですけど、
そうですね。
イ・ソンミンさんに精神的にめっちゃ追い詰められるイ・ビョンホンっていう すさまじいものを見せられたなと思っていて、で、今回もハルビンであんなにこう、英雄的な、すごい苦労して最後、こうね、実行まで持っていくっていうヒョンビンさんが、っていう、今度こっち側なのってい
そうなんですよね。
う。で、シーズン2でも武田さんとの絡みがあるってことはですよ、もうずっとダークサイドだよねっていう
そうですよ。そうです、そうです。
ダークサイドです。いや、このダークサイドのヒョンビンさんを引き出すっていうのは、これはもうウミンホさんじゃないとできないんだなと思って見て
い
ま
や、
す、
どういう
本
こ
当。
と、本当僕もそう思います。だからヒョンミンさんを結構心の中で面白がってやってる部分すごい多いんじゃないかなと思います。
絶対そう思います。なんかよく俳優さんのインタビューお見かけすると、次やってみたいの何ですかっていうと、大抵皆さん悪役っておっしゃるんですよね。絶対主人公になると悪役できないから。
そうですね。
そう、なので、コンユーさんも、イカゲームで、シーズン2で、面子男で1話丸々、悪役ですご
そうい でした
お褒
ね。
め立ちされたんですけど、あれ、もう、絶対楽しんでやってんなと思いながら。すっごい楽しんだるの、これ、こういうさんと思いながら見てました。
まあでもよく言うのは、悪役はその作品背負わないでいいからっていうのはあるんですよ。やっぱ
そうな
主
んで
人
す
公になる
ね。
と背負うじゃないですか、作品背負って。結局失敗しても成功しても言われるから。でも悪役だとなかなかこうね、そのこと言われないから、結構気楽に で
な
き
る
る
ほ
か
ど。
ら。
こけてもお前のせいでだって言われることがないって。
そう、主人公のせいだっていうことはよくあるとは思うんですけど、
なるほど。
悪役のせいだとはなかなかならないので、
でも
す
今
ごい。
回、ヒョンビンさんは悪役か
そう
つ
なんで
主
す
人
よ。
公ですよね。
そうなんですよ。もう完全に作品を背負ってますけれど
背
も。
負ってますね。逃げられないですよね。いや、でもその存在感、悪役としての存在感で、さらに主人公で、いやー、すごいですよね。もう、ヒョンビンさんがね、お国のためっていうたびに、ギャーって思いながら す
でも
ご
あ
い
れも
な。
本当に、監督が実際おっしゃってたんですが、あの時代本当に愛国の ためにっていうことを言ってる人がすごく多かったらしいんですよね。
そうなんです
はい。
ね。
で、愛国のためって言えば何でもまかり通る時代だったし、だからそういう自身も、ご自身もご覧になられているので、そういう時代を。なので、その愛国って何なのかを自分でも知りたかったというようなことはおっしゃってましたけどね。
なるほどです
うん。
ね。
だそれぞれが使う愛国は全く意味が違うから、
確かに。なんかこう、正義の戦いにも見えますよね。愛国の戦いというか。いや、そうすると、ホテルのシーンでもそうですけど、武田さんはチョンソンさんの側はあんまり接点がやっぱりないって感じですか？検事
で
さん
も、
サイド。
そうですね、検事サイドは、撮影現場では会うんですよ。全然いらっしゃるし、そのさっきのホテルのシーンも続けて撮ってるので、あの時もチョンソンさんはいらっしゃるし、ずっとお待ちになられてましたからね、俺たちのシーンが終わるまで。
なるほど。まだかなみたいな感じで。
そう、横で聞いてる芝居はまたね、ドラマの中でこう、間に入ってますけど、あれも一気に撮っちゃってるので、僕らのシーンがあった後、多分、チョンソンさんの方のシーンを全部撮って、その後、ヒョンビンさんのこともやってらっしゃるので、
なるほど、な
だ
る
から
ほ
全
ど。
然、現場にはいらっしゃるし、僕もご挨拶させていただくし、喋ったりもするんですけど、ドラマ上接点はないですよね。
そうですね。でもやっぱりあの現場にチョンソンさんもいらっしゃって、お話もされてるんですね。
そうですね。
いい
シーズン2
な。
はもう結構がっつりあるんですけど、僕、ヒョンソンさんとは。
じゃあ、ケンジで乗り込んでくる、復活するんですね、きっとね。
そう
ちょっ
です
と。
ね。
あのままじゃ終わんないよねって思ってますけど。すごい終わり方だったもん。
そうですね。
そうですね。あのままだと終わっちゃいますからね、本当に。
そうそうそう。
なるほど。じゃあ、チョンソンさんたちの検事たちが張ってて、でかいくしゃみした人がいるんですけど、じゃあ、あれも
はいはいはい。
なんか、ちょっと、なんか聞こえたなっていうのは、聞こえてないけどやった感じなんですね、あれ。
そうですそうですそうです。何も聞こえてないですよ。
ここでくしゃみ入るみたいな。
あれすごい、そうだ。なんであれタイミングつかんだんだろう。
どういうあれ、みんなね、はって一緒にならなきゃいけないので。
でも、誰か実際本当に声出したはずです。じゃないと多分、タイミ
そっ
ング
か
ず
そっ
れる
か。
ので、
誰か、スタ
声
ッフ
は誰
さん
か、
が、
はい。出して、その後に本当のシーンは撮ってるはずなんで。
誰かがクションってやったのかもしれない。
そうですね。
もう見事に連動されていて。
そうですね。
多分その乱闘のシーンがあるから、武田さんたちのお部屋とウソンさんたちのお部屋の人たちはすごく大変だったなと思って
いや、
て、
そうです、そうです、そうです。
で、ヒョンビンさんだけが紅茶飲んでたから、
そうそう、一人で優雅に紅茶飲んで
そう、
ました
一
ん
人
で。
で優雅に、何のなんか大変なこともなさそうな感じでしたね、あれはね。そう思うとすごく面白くて。
だからすごい現場狭かったんですよ、なので、もう人がいっぱいいるから、多分向こう
そう
の
です
検
よ
事側の、ゴニ
ね。
ョンの検事側もそうですし、うちらのこのヤクザ側もそうですけど、本当、人がいっぱいいて、すごい、部屋なんて基本同じような大きさだから、すごい狭かったイメージはありますね。
そうですよね。俳優さんだけじゃなくてスタッフさんもね、いらっしゃる
そうで
わけ
す、
で
そう
す
です、
か
は
ら、いや、相当な現場でしたね。
い。そうですね。
これはね、絶対面白いシーンだと思って聞きたかったんですよ。ありがとうございます。いや、でも本当にね、武田さんの役座っぷりはかっこよかったですね。
ありがとうございます。はい。
いや、もうなんかね、ラジオの方でインタビューされた時も、やってたんですかって、ヤクザ、本業だったんじゃないんですかみたいなこと聞かれてましたけど。
ですも、
ごい感じでした。
僕、セリフ勝手に大阪弁に変えてるんです、あれ。
そうなんですか。もともと大
はい。
阪だからだと思って聞いてましたけど。
僕は大阪から来てるヤクザっていう役だったので、俺が勝手に変えたんですよ。あれ、台本は全部標準語だったんですけど、
マジですか。そう
はい。
なんだ。
で、監督日本語わかんないから、いいや、やっちゃえと思って。で、日本語指導のやつはいるので、日本語指導はもうハルビンもから僕知ってるやつなので、
そうなんです
そうなんで
ね。
すよ。彼にちょっと確認してもらって、間違ってたら言ってっては言ってたんですけど、監督最後の最後まで僕が喋っての大阪弁だって知らなかったです、
でも知ったらすごく喜ぶと思います
いや、
よ。よりリアリティがあるので。
それをシーズン2の撮影現場で初めて明かしたんですよ、僕。
そうなんですか。
そう、この間、 撮影終わった後に、いや、僕、実は全部これ、大阪弁なんですよって言ったら、もうすげえ喜んでて、
やっ
ほ
ぱり
ら、
そうですよね。
俺がキャスティングしたの間違いなかったな、みたいなこと。
あ、それ俺すげえに持ってくんだ。本当
ほら、
か。
俺間違ってなかっただろみたいな。
さすが監督。このメンタリティじゃないとあの映画は撮れない。
いや、でも本当に現場はすごい緊張感なので、僕、あんな緊張感体験する現場、多分今までないので、ハルビンの時もそうでしたし、
そうですか、やっぱり
は
す
い。
ごいんですね、本当ね。
だから、
美穂
ハル
さん。
ビンの撮影初めて行った時に、そのさっき言った日本語指導のやつ、知り合いだから、先に一番最初に聞き直したもん。これ、なんでこんな雰囲気なのって。なんでって、なんかあった？って、問題。なんか問題があったからピリピリしてるのかなと思ったんですよ、僕。それぐらい、ないんですよ、ああいう現場って。
じゃあ、その何かあったかって思うような雰囲気がずっと続いてると。
それがずっと現場にも続いてるし、それがドラマにもずっと出てるんですよ。だから素晴らしいなと思ってます。その緊張感をちゃんとドラマで表現されてるので。
なので、そのどの映画撮っても、今回のドラマのどこを撮っても、私たちも見てる方として、すごい緊張感を
そう
覚
で
える
す
んで
ね。
すね。あ、
なん
本
かさっ
当。
きもおっしゃってましたけど、ナムさんの部長たちは、僕が聞いた話、そのさっき言ってたソン・ガンホさんの麻薬王が大動きしてしまったので、その時にちょうど撮ったらしいんですね、大動きした時に。だから、普段からもすごい重い現場なのに、もっと重かった。めちゃくちゃ重かったっていうのは聞きましたけ
な
ど。
るほど。それはもう、イ・ビョンホンさんもイ・ソンミンさんも大変でしたね。
いや、あそこの役者さん多分すごい大変だったと思いますよ。す
すご
ごい
かった
緊
で
張
す
感
もん。
だと思います。はい。
私、あれ、シネマート新宿で見たんですけど、で、シネマートって大きいそのスクリーンと小さいスクリーンのところがあって、小さいところってあんまり評判良くないんですけど、私、ちょっと時間があんまりなくて、合わなくて、小さい方で見たんです。で、それが逆にすごいよ、いい意味でよく、なんていうのかな、ものすごい、なんて言うんでしょう、もう息が詰まったっていうか、あの狭いスクリーンで、なんかこう、締め上げられてるような、そんな感覚になりましてですね、忘れらんないんですよ。1回しか見てないのに、なんかもう、ナムさんの部長たちって聞くだけで、こう、震え上がるみたいな。
いや、だから、多分今、ゆりさんが感じてらっしゃるような気持ちが、多分現場のスタッフもずっと感じてるんですよね。
なるほどですね。いやでも本当にイ・ビョンホンさんがどんどん追い詰められていくっていう、イ・ソンミンさんはただ何かを言うだけなんですけどっていう、その関係性がものすごくて、もう本当に、いや
いや、
も
いい映画でしたよね、あれ
う、
も。
すごいですよね。なので、もうちょっと、海音さんが本当に、でもね、見ちゃうんですよ。なんかハルビーも見に行きましたけど。
でも僕、本当に、多分今後もないですよ。ああいう雰囲気の現場。本当にないんですよ。普通、ちょっとなんか言ったら和気あいあいとしながら撮ってたりすることが多いので、基
そう
本
です
的
よ
な
ね。なん
撮影
か、
現場って。
ドラマとか映画でもメイキングみたいなのがあったりとかして、ああ、なんかすごいいい現場ですね、みたいな、ありま
で、
すもん
今回多
ね。
分メイキングも撮ってたと思うんですけど、まあ、結構メイキング映像って、こう、柔らかい部分、の方が受けいいので、やっぱりね、とっつきやすいので、そういうとこ、多分必死に探したんだと思います。メイキング。本
あんま
当
り
ないん
な
で
いっ
す
て
よ。
いう
本当にそういう和気あいあいっていう雰囲気、監督ご自身がそういう雰囲気でもないですし、
そうなんですね。
すごい
だか
怖いの
ら、
で。
私が見たそのちょっとアットホームな雰囲気は大阪ですよね。池田組のシーンでリリー・フランキーさんとヒョンビンさんが再会して、お二人ともすごく喜ばれていたっていう、ね、ハルビンでね、すごい、完全に敵対する、もう標的はリリー・フランキーさんだったわけで
そう
す
で
か
す
ら、
ね。
だからあんまり多分映画ってハルビンの現場でお二人がご一緒だったところはもう最後くらいじゃないかなと思うんですけど、もうなんかすごい胸熱なシーンとして紹介されてましたけど、あれぐらいですかね。
そうですよね。あれぐらいじゃないか。
ほんわか話題はそれぐらいでした。
いや、多分でも、 俳優の前ではそんなに重い空気は出さないんですけど、だから僕らになんか直接ガーっていうことはないですけど、監督は。でも、スタッフさんに対してはすごく厳しい方なので、だからすごい緊張感なんですよ。
ですか。いや、もうなん
で、僕
か、
は、日本の、たけしさんの映画出た時も同じような緊張感があったんですけど、あれは、本当に、たけしさんっていう、北野たけしっていう人物が偉大すぎるからみんな勝手に緊張してるんですけど、緊張感が出てるんですけど、
なるほど。
今回のこういう、海保監督の現場はそうじゃなくて、もう、ずっとだから、緊張感が。だから多分すごい、合わない俳優は合わないと思いますね。
多分合わない俳優呼ばないんでしょうね、きっとね。そう
あ、
い
でも
う、
それもあるかも。
で、だからなんかいつもこの人はっていう人をお呼びになるんでしょうね、きっと。
だから僕はそれがすごく楽しかったので、そのハルビンの時に、あの
ああ、
緊
やっぱ
張感
り。
の中でやるのは楽しかったと思ったから、
ぴったりだった
だ
んで
から
す
多
ね。
分、なんかワクワクしながら自分も芝居できたから、まあいいように、見てくれてたのかなとは思いますけど、あれ、萎縮しちゃう俳優、本当に多いので、
あ、そうなんです
雰囲気で。
ね。やっぱり武田さん、肝が太いというか。
いや、俺、だから最初だから聞きましたもん。何これ、本当にいつもこんな雰囲気なの？つって。
なるほど。
い
で
や、
も、
怖えと思いながら。
いや、怖いですよね。あ、でも、一番最初のエピソードなんですけど、日本のシーンでしたよね。淀号のハイジャックで。で、あれで日本の方の、面白かったんですけど、大臣とお付きの人が、日本でもよく有名なあの俳優さんが出てきて、あれも海保さん撮られてたんですよね、おそらくね。で、なんかすごく、のんびりとした時代の、政治家、官僚 なんか何事もその、なんていうのかな、俺責任取りたくないし、みたいな、日本ならではのあの感じがすごくコミカルに出てて、すごく面白かったんですよ。
だから、
なの
それ
で、
も、その淀号の話もすごい、最初すごい評判悪くて。
そうなんですか？
これね、僕らも撮ってる時には知ってたんですけど、ネットフリックスでグッドニュースっていう、
あ、グッドニュースも見ました。
で、実は俺らが撮ってるのが先なんですよ。淀号の、だから撮ってる時に、あれ、なんかネットフリックスで淀号のことを描いてる映画を撮るらしいよ、みたいなこと聞いてたんです。で、ただ、公に公開したのはこっちの方が後だったので、メイデンコリアの方が後だったの
な
で、
るほ
おい、これ、
ど。
グッドニュースで見たじゃねえか、また同じようなことすんのかよ、みたいな雰囲気になったんですよ、1話が。
そう
だ
なんで
から、
すね。
そうなんですよ。だから1話すごい評判悪いんですよね。
でもあれはあれで面白かったのにな。あ、多分私、撮影順なんですよ。淀号の見たのが、メイドインコリアが先で、メイドインコリアシーズンは終わって、あまりにも、心が締め付けられたので、これは笑いたいと思って、グッドニュース見たんです。
そうですね。そうですね。
笑いたく
本
て。
当は、だから、その順番が正しいんですけど、いいなとは思うんですけど、いや、グッドニュースが先にオープンしちゃったもので、で、結構話題にもなったんですよ、韓国
そう
で。
なんですよね。そう。
だから、視聴者の方からは、一話つまんないみたいなことは結構ありましたね。
ああ、そっか、だからちょっとデジャブ感が出ちゃったんでしょうね、きっ
で、し
と。
かも、そんなに空いてない期間だったので、
ああ、そっかそっか。
グッドニュースが公開されてから。
割とそうですね、ヒョンビンさんたちの淀号の方も少し長めに撮ってましたものね。ああ、そうだったんで
そう
す
だ。
か。
思い出しましたよ。その、1話ってほぼ日本語なので、
あ、そうです、そうで
台
す。
本が。
そうですね。
で、本当にシーズン1の本読みの時に、監督日本語わかんないから、ずっとこの本読みで、日本語のセリフずっと読んでて、途中で痺れ切らしたのか、もういいよ、1話は！って。だってわかんないんだもん。日本語わかんないから。もういいよ、次行こう、次！つって。もう日本語聞いててもわかんないから、つって。って言おっしゃって、だから、一回休憩挟んだんですけど、休憩後からはもう1話ちょっと残ってましたけど、2話から、
監
本読
督
みが始まったっていう。
面白すぎます。
いや、
監
あ
督
ん
ご自
な。
身がダメですよ、アキちゃん。いやー、でも面白かったな。ヨド号の描き方の差っていうのは私は興味深かったですね。グッドニュースと、メイドインコリアとで。面白かったですよ。
そうですね。あそこで、まあ、そのギテっていうヒョンビンさん演じるギテのキャラクターをちゃんと説明しないとっていう部分と、実際にあの年代にあった事件にしないと多分リアリティが生まれないっていうので、多分、ヨド号っていうのを選ばれたとは思うんですけど、
すっごい良かったと思ってて、二面性が、ギテの二面性が。だって私、あんまりなんて言うんでしょう、この時代のお話だっていうことも全く知らずに、メイドインコリアの、意味も全く知らずに、前情報なしで見ていたので、ヒョンビンさんがピシッとしたスーツ姿で出てくると、いい役だと思うんですよ。またヒョンビンさんヒーローだと思って見てるから、あれ？なんか違う？あれ？あれ？あれ？みたいな感じで。
でも実際僕も台本初めていただいた時は逆だと思ってましたからね。
そうですよね。
一応名前は書いてあるけど、あれこれ、ゴニョンがヒョンビンさんで、ギテがチャンソンさんなのかな？なんていうふうに思いながら読んでたんで、でも実際本読み見たら、やっぱりヒョンビンさんがギテなので。
びっくりですよね。ウソンさんの方もね、割と手段を選ばない人なので それはそれでやっぱり面白いですし。いやー、なるほどなー。ちょっと、ヨド号のお話は面白かったです。ね、もうちょっと日本のね、俳優さんも出てほしかったなと思うのは、
そうです
グッド
ね。
ニュースを見たからなのかなとは思うんですけど。
グッドニュースなんてね、すごい山田孝之さんとかも出られてて、すごい俳優さん連れてきてて。
ね、笠松将さんなんかも本
そう
当
です す
ご
ね、
かっ
金
たです
松
も
さん
ん
もそう
ね。
ね。
あの方今ね、人気ですもんね、韓国で。
すごいね、韓国語がちょっとできるみたいな感じで、なんかバズってましたよね、
ね、
動画
模
みたいな
範
の
タクシーで、
が。
いろいろ表彰式の時に 韓
ね、
国語
そうですよ
で喋っ
ね。
たっていうのが結構バズってましたね。面白く。
だから結構、敵対意識はこっち側としてはあったんですよね、グッドニュースと。
なるほど。いや、私は両方好きです。本当に。
いや、でも僕もね、全然見ましたけれども、なんか役者さんの中では向こう出たからこっち来ないみたいな人もいたみたいですね。
なるほど。で
なん
も、
かそれは悪いなと思ったんでしょうね。
ああ、なるほどね。いや、まさかね、一つの事件がこんな同じタイミングに取り上げられる
そう
なな
ん
ん
ですよ。
て、なので、すごい勉強になっちゃいましたけどね。一応私もまだ生まれてない時の事件なので知らな
そう
かっ
で
た
す
の
よ
で、
ね。
ね、だからヨド号が、飛行機の愛称だってことすら知らなくて、昔私、何かヨド号っていう船だと思ってたんですよ。でもハイジャックって言ってるのに何か知らないけど船が盗まれたんだとずっと思ってて 全然違うじゃんっていう 飛行機だっていう
まあでもね、あれもね、実際あった話だから面白く描こうと思えば、描ける題材ですからね、あれもね。
ねえ、本当にどなたも犠牲者が出なかったっていうことで、多分ね、コメディにもできるんだなって、よ
そう
かっ
なん
た
です
な
よ
と思
ね。
いながら、いや、両方ともあれ本当に面白かったですね。こう騙さなきゃいけないっていうのが面白かったです。そんな、シーンでしたけど、第1話も、大阪の池田組の方なんですけど、今のところね、私まだ、武田さんが、子分のように 大御所と一緒に歩いていくっていうシーンしか見てないんですけど、あれね、ヒョンビンさんも来て、リチョ・チョンソンさんも追ってくるんですよね。皆さん、あそこに、ね、
現場に
現
はい
場
らっしゃ
に。
いました。
日
で、
本
多分
で。
本当、あそこ本当の魚市場借りてやったので、神戸の。
で、ウソン
な
さん
の
たち
で、
も、魚のカート、どこでその服は身につけたんですかっていう感じで カムフラージュしてましたけど。
でもそこに本当にヒョンビンさんのファンの方とかも来られてましたね。どうやって情報
ど
漏れ
う
たん
やっ
だと思ってるんで
て？
すけど。そうなんですよ。
よくわかりましたね。
そうなんですよ。
なんだ
ええー、と
ろ
思って。撮
う。
影現場の外にいらっしゃったんですけど。
すごいな。別
いや、
にエ
す
キ
ごい
スト
な
ラを
と。
募集してるようなね、話でもなかったですしね、あれ。
そうな
す
んですよ。
ごい。いや、せっかくだから皆さん神戸を観光されたとかないんですか？ 観光地
で
一
も、
応。
僕はその後、大阪にちょっと寄りましたけど、実家の。皆さんは多分すぐ帰られてるんじゃないかなと思ってます。
もったいない。
うん。
でも誰も
多分そう
確か
思います。
に目撃情報なかったですもんね。
多分
そ
ずっ
う
と
で
撮
す
影続いてたと思うの
か。
で。
なんか韓国でその撮影されてるのと日本でその大阪のシーンってなんかちょっと違いがあったりするんですか？
どういうことですか、それ。
ああ、なんだろう。監督さんのそのなんかやり方とか、ちょっと日本だと少しこんな感じとか違いってあるんでしょうか？
いや、
あんま
そ
りな
こ
い。
まであんまりないんです
やっ
け
ぱ。
ど、でも僕が覚えてるのは、その魚市場でのシーンで、やっぱり監督、すっごい映画ご覧になってる方なんですけど、その僕らヤクザじゃないですか。で、日本のヤクザって本当に親分を中心にして前後左右こう守って歩いたりするんですけど、
そうです
韓国
ね。
のヤクザ映画見ると、本当に病院の総回診みたいな感じで、ずらーっと
総回
横に
診。
並んで、
G メン
びっくり
75
する
み
じゃ
たい
ない
な。
ですか。そう。なんかね、親分、一番トップの人が真ん中にいて、その左右にずっとこう、ずらーっと並ぶっていう
打たれち
シーン
ゃ
なんですけど、
う。打たれちゃ
でも、韓国のヤクザものって言ったら、そういうふうに撮るのが、まあ、定石というか、なので、最初それで撮ってたんですよ。僕らのシーンも。でも、これでもやっぱおかしいよな、って話になって、で、僕がさっき言ってた、その日本語指導の人にも聞いて、で、その日本語指導の人が、実際自分の知り合いでいるから、そういうそっち系の人が、
そっち系の方が。
そう、組織系の方がいるからちょっと
わお。
聞いてみるよっつってすぐ電話してくれたんですよ、横で。
はい。
で、やっぱり、そういう韓国のヤクザのような歩き方はしないっていうふうなフィードバックが来たんで、すぐ監督に言ったら監督喜んでましたけどね。
やっぱり。
ああ、俺わかんないからそんなことっつって。あ、それ行こうっつって、車のシーン、最後車出ていくシーンとかを、もう、あれずらーって歩いてたんですけど、そんなことしないから、車のところに僕走っていくみたいなシーンがあったんですけど、その新聞追加されて、バーって、こう、車を誘導するみたいな。
なるほど
手下
ね。
が。韓国はそういうことないので、なんかそういう新聞追加されたみたいなことはありましたね。
なんか嬉しいですね。そういう、時々やっぱり日本が出てくるその韓国ドラマとか見てると、それ日本でそれはないよなとか、別にハリウッドで日本が出てくる時もそういうふうに感じる時あるんですけど、こうなんかちょっと日本人としては、そういう細かいところがなんかちゃんと出てると嬉しいんですよね。
い
あ、
や、
ヤク
そう、
ザだとか。
だからそれも多分、監督も望んでらっしゃることなので、だから
いや、
そういう
すご
こ
く
と
良
提
い。
案できたのは良かったなと思ってますけどね。
じゃあもう武田さんもよりヤクザっぽくっていう。
いや、もう本当にあの時は走り回るという
なる
よう
ほ
な感じで
ど。
したけどね。
ね、監督にも日本のヤクザ映画ね、いっぱいありますからね。見てほしいですね。
いや、かなりでもご覧になってると思います。
そうなんですね。まあ、それこ
もう、
そ、北野作品なんかはご覧
わあ、
に
見て
ね、
で
な
し
ら
ょう
れてるか
ね。
もしれませんしね。
じゃないと、ちょっと人の殺め方とか、なんかそういうのあんまり描かないじゃないですか。で、多
そうで
分
す
見てらっ
ね。
しゃるはずですよ。
あ、でもね、あのビートたけしがこんな映画撮るんだっていうのは、ちょっとやっぱり私の年代は衝撃でしたけどね。本当に。
確かに。
恐ろしい人だなと思って。
多分映画界、韓国の映画界ではもう映画監督としての方が占める上なので、
ね、私、
たけ
た
し
け
さ
ちゃ
ん
んマ
は。
ンなんですけどね。
いや、俺もね、ひょうきん族見てたので。
でしょ、そうでしょ、ひょうきん族の時代ですよね。これなんかちょっとびっくりしちゃってと思って。なるほどですね。いや、もうね、武田さんもこれ、メイドインコリア前編、ね、エピソード1から6までご覧になったんですよね。
6まで、今公開されてるとこまでは。
どうでしたか？
いや、でも、やっぱし、一番最初に思ったのは、もう色が映画すぎて、よく
色。
この、そうです、そうです。あれ、テレビの人嫌がるんですよね、暗すぎるから。
ああ、なるほど。
色が。で、映画は、こう、重厚感、よく、大きく見せるために、こう、暗くしたりするんですけど、もう映画のクオリティなので、そりゃ時間かかるわなとは思って僕見ました。
ほど。
あれ撮って
確か
からだっ
に。
てすごい時間経ってるんですよ。公開されたのに。
じゃあそ
1
の
年とか
間、
じゃない、
あ、
1
そう
年
なんです
半ぐら
ね。
いかかってる気がします。だから最初見たときは、もうこれ、映画じゃねえかって僕は思いましたね。
やっぱりそうですよね。私も
う
なんかドラマというジャンルになるのかって
ん。うん、
なん
うん。
か、私、今年から見てるものをちょっとこう、スマホで記録していくっていうのを始めたん
はい
ですけ
はい
ど、
は
ドラマ、映画っていうの、これどっちかなみたいな話で悩んじゃうみたい
い。いやでも本当それぐらいの色でしたから、色がも
なるほどですね。本当
う。うん。
に、そうですね、黒、暗い
うん。
シーン多かったですけど、さっきのね、ペグムジの話じゃないですけど、やっぱああいうところとか、ものすごい美しくって、こう、浮かび上がってくるような映像っていうんですかね。ちょっと言葉が見つからないんですけど、やっぱりそういうふうにね、ご覧になったんですね。
そうですね。あとやっぱり照明の色とかもすごい今回気使ってたような気がしたんです。そのホテルのシーン、さっき言ってたホテルのシーンとかでも、ヒョンビンさんの一人のシーンの時とか、確かオレンジ色と緑色がパーってなんか入ってた気がするんですけど、なんかああいうの見ても、あ、すごいノスタルジックだななんていうふうに思いながら、あれあ
そう
んま
で
り
す
あの
ね。
クオリティをドラマではしないので、絶対に。
あ
だから
と
すご
は、
い映画だと。
本当ですね。あとはもうシナリオがやっぱり練られてるなっていうのがあって、よく韓国ドラマって、昔も今もそうなんですかね、時々、視聴者の反応を見て、こう、だんだん変えていくっていうところがあったりとか、最後の方で、脚本家さんがちょっと、いろいろご相談して変えていくみたいなことをよく聞くんですけど、今回、メイドインコリアって、ヒョンビンさんのやっぱり最初の、中央情報部のシーンって、最後のシーンとリンクしていて、中央情報部で何か、何でしたっけ、みんなでその標語みたいなのをこう言う、シーンがあるんですけど、ああいうところ、最後がもうヒョンビンさんがトップなので、あそこのトップなので、それを自分で言って、最後、葉巻にね、火をつけさせて、
そうですね。
のじほんさんにつけさせて っていう、シーンがなんか全部リンクしてて、あ、こういうまとめ方するんだっていうか、だから映画のそのオープニングとエンディングを見せられたような感じがして。わーと思って、だからすごい練られて作られてるなーってものすごく
僕、
思って
他の
ね。
監督の作品はちょっとわかんないんですけど、今回は完全に脚本家がいるんですよ。で、普段
あ、
の多
いら
分
っし
映
ゃ
画
るんだ。
は、そうなんですよ。普段の映画多分監督が書いてらっしゃると思うんですけど、今回はそのドラマだし、脚本家がちゃんといて、まあ最終チェックは監督なんですけど、で、アイデアとかもずっと多分横で出してると思うんですけど、脚本家さんがいらっしゃったので、だからそういう、ちょっと今までの監督の作品とは違うような綺麗さみたいなのもあったのかなと思いますね。
ああ、
無
なる
骨
ほ
な感じ
ど。
するんですよね、監督の映画って。でもなんか綺麗な感じはありましたよね。そういうオープニングとエンディングをこう見せられたみたいなのも結構綺麗な感じじゃないですか。
そうです。綺麗でした。綺麗でした。あ、そういうと
物
ころ
語
も、じ
的
ゃあ、
にも。
なるほど。じゃあ、ちょっと違ったエッセンスが入って、またクオリティが、
そうで
ちょっと
す
変
ね。
わった感じになったんですね、きっと。
そうですね。
いやー、なんかすごく、ちょっと恐ろしいので、まだ2回目見られないんですけど、おそらくシーズン2が出る前にもう1回見るかなと思ってて。で
なん
も、
か一応シーズン2は今年以内には配信したいみたいなこと言ってた気がするんですよ。
そうですね。なんか後半だって、今年の後半だと伺ってたような気はします。すごく楽しみなんですよね。もう武田さんのね、ご出演シーンもたくさんあると
た
伺えましたので、もう期待を持って待っております。
くさんあるかどうかわかんないですけど、面白いシーンにはなってます。
楽しみです。まだまだね、収録も、収録じゃないですね。撮影もまだ続い
そう
て
で
い
す
く
ね。
と伺ってますので、ぜひ、風邪などひかずに
ああ、ありがとうございます。
元気に撮影していただければと思います。もう
そうです
ね、
ね。
日本はもうだいぶ少し暖かくなってくる日もあるので、日本ロケはもうこれからだといい時期じゃないでしょうか。
多分そうですね。もっと先に韓国撮影があるので、来週ぐらいには入るので、
そうですか。
なので、日本行く頃には多分、だいぶ暖かくなってるなぁと思いますけどね。
じゃあ、割とそうですね、撮影が終わって、 で、でもそうするとシーズン2のその配信までは結構間がないんですよね。
まあ、ないです、ないです。
一番
だ
最
から、
初、時間かかった割には。
そうなんですよ。いや、大丈夫なの？って僕は思ってますが、色とか作るのすごい大変だから。
来週からさらに緊迫した現場になってるかもしれませんね。
そうですね。
覚悟して
でも僕のもう
で、
ね、重要なシーンは終わったので、もう撮っ
あ、
た
そう
ん
なんです
で、
ね。
僕は結構気は楽なんですけど。
でもそれでわーいとか、気楽にしてたら監督から怒られちゃうかもしれないで
そ
す
うです、
よ。
そうです、そうです。本当に
怖い
そうな
怖
ん
い。
で。
怖い怖い。いやー、もう今日は本当に武田さんにすごくいろんなお話をいただいて、もうすごいワクワクして聞くことができました。
あり
どう
が
で
と
す
うご
か、
ざい
武
ま
田さ
す。
ん、いろいろ思い出しました？
そうですね。いろいろ話しながら思い出した部分もありましたね。もう本当に前すぎて覚えてないんですよ。
よかったです、思い出していただけて。なんか5分ぐらいでインタビュー終わっちゃったらどうしようみたいな。たくさんね、お話いただいても長時間ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もうそろそろね、お時間かなと思うんですが、武田さん、何かこのポッドキャストを通じて、ちょっと宣伝したいこととか、これから何かご出演されるもの、他にあったりしますか？
基本的には今、メイドインコリアがまだ終わってないので、その撮影が終わるのがまず一番の目標ですね。なので、まあ、もしシーズン2、公開されましたら、ぜひね、見ていただきたいなとも思いますし、まあ、普段から僕は YouTube もやってますんで、まあ、ぜひね、YouTube の方も見
そ
て
うい で
た
す
だければ
ね。
なと思います。
YouTube チャンネル、コチューわさびですね。コチューが
はい、
カ
コ
タ
チュ
カ
ワ
ナ
サビ。
で、わさびがひらがなで。
はい。
昨日ちょっと確認させていただきましたが、もう18万人登
そうで
録
す
者
ね。
が、
は
すご
い。
いですね。
ありがたいことに。
素晴らしいです。
で、
私も、
まあ、これはここで言いますけど、次の次か次ぐらいの回で、多分すごいゲストが出ます。
すごいゲスト、マジですか？じゃあもう撮
マ
ら
ジ
れ
で
たん
す。
ですね、それ。
もう撮りました。だからぜひね、それもちょっとチェックしていただきたいなと。
この人かな、何人かちょっと思い当たる
すごいゲストが
ちょっ
見
と
て
ここ
てい
で
ただい
は、
たんで。
これはもし当たっちゃったらカットしますけど、ソン
は
シ
い。
ギョンさんとかじゃないんですか、もしか
ソン
し
シギョン
て。
さんです。
やっぱりそうなんだ。絶対来ると思ってたんだよなって思って。いや、すごい、もう超楽しみです。もうこれでガーってまた登録者上がりますね。ここカットしといた方がいいですね。
いや、どっちもいいっ
大
す
丈夫
よ。
ですか？いいですか？わあ、
よし。
もうソンシギョンさんね、なんかね、コチュワサビ見てるっておっしゃってましたもんね。ソンシギョンさん、この前も年末にね、孤独のグルメがずっとテレ東で流しっぱなしになってて、ソンシギョンさん出てたので。うち
そうで
の
す、
旦
そう
那とかも、なんだこの韓国の人、日本語うまいなみたいな感じで、い
いや、
や、
本
なんか
当お
本当
上
に
手
う
だ
ま
か
いん
ら。
だよって、で、超有名人だからね、この人って話をしてましたけど、いや、すごい楽しみですね。
ね、ぜひ楽しみにしておいてもらえればなと思い
毎
ます。
週土曜日18時ですよね、大体更
そうです。
新
毎
が。
週土曜日18時にはアップされるようにはしてます。
学習しました。毎週見てるので。
ありがとうございます。
はい、あれですよね、KBS のラジオの方でも、限界なだり立つ虹という番組の水曜日と木曜日にご出演されてますよ
そうです
ね。
ね。
はい、
そこ
なの
ちら
で、
でも喋ってますので、もし何か興味ある方は、
とっ
ぜひね、
て
聞いてい
も
ただければ。
いつも 楽しませていただいても、すご
ありが
く
とうござい
面
ます。
白くて、なので、私、水曜日、木曜日、土曜日と武田さんにお会いしてる、勝手にお会いしてると思ってるので。
ありがとうございます。
はい、ということで、今後のご活躍も本当に楽しみにしております。
頑張ります。
はい、ということで、本日は俳優の武田博道さんにメイドインコリアについて語っていただきました。ということで、武田さん、ありがとうございました。ま
あ
た
り
ぜ
がとうご
ひ
ざいまし
遊
た。
びに来てくだ
は
さい。
い、ありがとうございます。